それで幸い今度転任者が一人できるから、もっとも校長に相談してみないと、無論受け合えないことだが、その俸給から少しは融通ができるかもしれないから、それで都合をつけるように校長に話してみようと思うんですがね。どうもありがとう。誰が転任するんですか？もう発表になるから話しても差し支えないでしょう。実は古賀くんです。古賀さんはだってここの人じゃありませんか。ここの地の人ですが、少し都合があって、半分は当人の希望です。どこへ行くんです？日向の延岡で、土地が土地だから一級法上がって行くことになりました。誰か代わりが来るんですか？代わりも大抵決まってるんです。その代わりの具合で君の待遇上の都合もつくんです。はあ、結構です。しかし、無理に上がらないでも構いません。ともかくも、僕は校長に話すつもりです。それで校長も同意見らしいが、追っては君にもっと働いていただかなくってはならんようになるかもしれないから、どうか今からそのつもりで覚悟をしてやってもらいたいですね。今より時間でも増やすんですか？いいえ、時間は今より減るかもしれませんが。時間が減ってもっと働くんですか？妙だな。ちょっと聞くと妙だが、判然とは今言いにくいが。まあ、つまり、君にもっと重大な責任を持ってもらうかもしれないという意味なんです。俺には一向わからない。今より重大な責任といえば、数学の主任だろうが。主任は山嵐だから、やっこさんなかなか辞職する気遣いはない。それに、生徒の人望があるから、転任や免職は学校の得策であるまい。赤シャツの談話はいつでも要領を得ない。要領を得なくっても用事はこれで済んだ。それから少し雑談をしているうちに、占り君の送別会をやることや、ついては俺が酒を飲むかという問いや、占り先生は君子で愛すべき人だということや、赤シャツはいろいろ弁じた。しまいに話を変えて、君、俳句をやりますかと来たから、こいつは大変だと思って、俳句はやりません、さようならと、そこそこに帰ってきた。北区は芭蕉か、上井床の親方のやるもんだ。数学の先生が、朝顔屋に鶴瓶を取られてたまるものか。帰ってうんと考え込んだ。世間には随分気の知れない男がいる。家屋敷はもちろん、勤める学校に不足のない故郷が嫌になったからといって、知らぬ他国へ苦労を求めに出る。それも花の都の電車が通っているところなら、まだしもだが、日向の延岡とは何のことだ。俺は船着きのいいここへ来てさえ、一ヶ月経たないうちにもう帰りたくなった。延岡といえば、山の中も山の中も、大変な山の中だ。赤シャツの言うところによると、船から上がって、一日馬車へ乗って、宮崎へ行って、宮崎からまた一日車へ乗らなくっては着けないそうだ。名前を聞いてさえ、開けたところとは思えない。猿と人とが半々に住んでいるような気がする。いかに成人の占り君だって、好んで猿の相手になりたくもないだろうに、なんという物好きだ。ところへ、相変わらずばあさんが夕飯を運んで出る。今日もまた芋ですかい？と聞いてみたら、いえ、今日はお豆腐ぞなもし、と言った。どっちにしたって似たものだ。おばあさん、古賀さんは日向へ行くそうですね。本当にお気の毒じゃな、もし。お気の毒だって、好んで行くんなら仕方がないですね。好んで行くて、誰がぞなもし。誰がぞなもしって当人がさ、古賀先生が物好きに行くんじゃありませんか。そりゃあなた、大違いの勘五郎ぞなもし。勘五郎かね。だって今赤シャツがそう言いましたぜ。それが勘五郎なら赤シャツは嘘つきのホラエモンだ。教頭さんがそう言いいるのはもっともじゃが、古賀さんのお行きともないのももっともぞなもし。そんなら両方もっともなんですね。おばあさんは公平でいい。一体どういうわけなんですい？今朝古賀のお母さんが見えて、だんだんわけをお話ししたがなもし。どんなわけをお話ししたんです？あそこもお父さんがお亡くなりてから、私たちが思うほど暮らし向きが豊かにのうて、お困りさけれ、お母さんが校長さんにお頼みて、もう4年も勤めているものじゃけれ、 どうぞ毎月いただくものを今少し増やしておくれんかてて、あなた。なるほど。校長さんがようまあ考えてみとこうとお言いたげな。それでお母さんも安心して、今に増給のご沙汰があろぞ。今月か来月かと首を長くして待っておいてたところへ、校長さんがちょっと来てくれと古賀さんにお言いるけれ、行ってみると、気の毒だが学校は金が足りんけれ、月給を上げるわけにいかん。しかし、延岡になら開いた口があって、そっちなら毎月5円余分に取れるから、お望み通りでよかろうと思うて、その手続きにしたから行くがええと言われたげな。じゃあ相談じゃない、命令じゃありませんか。さよよ。古賀さんはよそへ行って月給が増すより、元のままでもええから、ここに寄りたい。屋敷もあるし、母もあるからと頼みたけれども、もうそう決めた後で、古賀さんの代わりはできているけれ仕方がないと校長がお言いたげな。変に人をバカにしてら、面白くもない。じゃあ古賀さんは行く気はないんですね。道理で変だと思った。5円ぐらい上がったって、あんな山の中へ猿のお相手をしに行く唐変木はまずないからね。唐変木って先生なんぞなもし。何でもいいでさ。まったく赤シャツの策略だね。よくない仕打ちだ。まるで騙し討ちですね。それで俺の月給を上げるなんて不都合なことがあるものか。上げてやるったって誰が上がってやるものか。先生は月給がお上がりいるのかなもし。上げてやるって言うから断ろうと思うんです。なんでお断りいるのぞなもし。何でもお断りだ。おばあさん、あの赤シャツはバカですぜ。卑怯ですさ。卑怯でもあんた、月給を上げておくれたら、おとなしくいただいておく方が得ぞなもし。若いうちは、よく腹の立つものじゃが、年を取ってから考えると、もう少しの我慢じゃあったのに、惜しいことをした。腹立てたために、こないな損をしたと悔やむのが当たり前じゃけれ、おばあの言うことを聞いて、赤シャツさんが月給を上げてやろうと言ったら、ありがとうと受けておきなさいや。年寄りのくせに余計な世話を焼かなくってもいい。俺の月給は上がろうと下がろうと俺の月給だ。ばあさんは黙って引き込んだ。じいさんはのんきな声を出して謡を歌ってる。謡というものは読んでわかるところを、やに難しい節をつけてわざとわからなくする術だろう。あんなものを毎晩飽きずにうなるじいさんの気が知れない。俺は謡どころの騒ぎじゃない。月給を上げてやろうと言うから別段欲しくもなかったが、いらない金を余しておくのももったいないと思って、よろしいと承知したのだが、転任したくもないものを無理に転任させて、その男の月給の上前を跳ねるなんて不人情なことができるものか。当人が元の通りで言うというのに、延岡組んだりまで落ちさせるとは一体どういう了見だろう。太宰府の措置でさえ、博多近辺で落ち着いたものだ。河合又五郎だって、相良で泊まってるじゃないか。とにかく赤シャツのところへ行って断ってこなくっちゃ気が済まない。小倉の袴をつけてまた出かけた。大きな玄関へ突っ立って頼むと言うと、また例の弟が取り次ぎに出てきた。俺の顔を見てまた来たかという目つきをした。用があれば二度だって三度だって来る。夜夜中だって叩き起こさないとは限らない。教頭のところへご機嫌伺いに来るような俺と見損なってるか。これでも月給がいらないから返しに来たんだ。すると弟が、今来客中だと言うから、玄関でいいからちょっとお目にかかりたいと言ったら奥へ引き込んだ。足元を見ると、畳付きの薄っぺらな、のめりの駒げたがある。奥でもう万歳ですよという声が聞こえる。お客とは野田だなと気づいた。野田ではなくて、あんな黄色い声を出して、こんな芸人じみた下駄を履くものはない。しばらくすると、赤シャツがランプを持って玄関まで出てきて、まあ上がりたまえ、外の人じゃない吉川君だと言うから、いえ、ここでたくさんです、ちょっと話せばいいんですと言って、赤シャツの顔を見ると金時のようだ。野田公と一杯飲んでると見える。さっき僕の月給を上げてやるというお話でしたが、少し考えが変わったかだ、断りに来たんです。赤シャツはランプを前へ出して、奥の方から俺の顔を眺めたが、とっさの場合、返事をしかねて呆然としている。 増給を断るやつが世の中にたった一人飛び出してきたのを不審に思ったのか。断るにしても、今帰ったばかりですぐ出直して来なくても良さそうなものだと呆れ返ったのか。または双方合併したのか、妙な口をして突っ立ったままである。